まあ先ほどお正信偈に書いてあるいろんな言葉は邪見、傲慢、悪主情、疑女、疑い、いろんな字があっていろんな言葉が出ましたけどね、一つのことしか言うておりませんよ。それは自分の寸法で仏様を測るということです。これはできっこないことなんです。だって私たちが言ってる仏様というのは命限りない光限りない仏様、永遠の仏様を阿弥陀というのですと言いましたね。だから正信偈に書いてあることは一個しかありません。名も阿弥陀仏をモーセと言うてある。でこれを蓮如上人が五文章の中で言うと、それ一切の商業というともでおっしゃる。一切の商業ということは、お釈迦様がお説きになった全部の経は何を言っているのかというと、名も阿弥陀仏を申せとおっしゃってるのだと言ってるのよ。まあ後で紹介してあげる。それ一切の商業というと念仏を申せと言わんを示すことない、ちゃんとおっしゃってるんですよ。じゃあそこを進めていくときにね、ちょっと例えて話をしたいと思います。はい、ここに魚がいます。ちっちゃい魚です。まあ私はよくイワシというのを言います。なぜかというと、イワシという字はいい字です。弱いって書く、まあ持ちが悪い、日持ちがないね、すぐ腐るから弱いんかしれんけど、私は大きな海に比べてみればもうちっちゃくてちっちゃくて弱い魚はイワシです。まあイワシじゃなくてもいい、あなたが好きなタイでもブリでもヒラメでも何でもいいです。魚が私と思ってください。海が仏様と思ってくださいいいかな。じゃあ今から行くぞ。じゃあ海と正面衝突をしておでこに絆創膏を貼ってる魚がいましたか？
いません。
海と正面衝突をしてあんまり急いでごっつんこ、魚と海とがごっつんこて、海とごっつんこした魚がいる？どっち入って、こっち？
いません。
いませんよね。
魚同士はいるね。
うん、
魚同士はごっつんこ。
あのね、実は僕ね、薄木、大分県の薄木にね、住職さんたちとねフグを食べに行ったと。あそこは分厚いわ。博多のフグよりな厚かったよ。博多の薄かった。皿の絵が見えとった。皿の絵がきれいに見えとるな。だからな、まあ、いつも食べるわけじゃないよ。まあ1年に一遍ちょっと忘年会じゃちょっと食べに行こうかってね。薄木のフグは身が厚いんよ。ここ切ってあるよ。でね、ポン酢で食べるでしょ。ポン酢で。あの時ね、フグの肝があるんよ。この肝を溶いてね、こう食べるとなおうまいんよ。ね。で、まあ食べに行ったんです。美味しかったです。という話は終わり。で、そこでね、そこの、まあ、料亭というか旦那さんが出てきてね、こう言った。お客さん、どちらからですか？はい、宮古城です。もう海のない宮古城からね、フグを食べに来ました。あ、そうですか。天然のフグと養殖のフグの違いが分かりますかって。やった。 いや、わかりませんね。天然のフグとね、囲いに入った養殖のフグが違いがわかるかというわけですよ。わかりますか？わからんね。いや、わかるんですよ、百万さん。旦那さんは。どうわかるんですかって言ったらね、天然のフグには、まあ、花が潰れてません。花の皮がむけてませんって。花の皮が。フグは海とはぶつからんねやから。どんだけ泳いでも、海とは衝突しませんから、花の皮は無限とですよ。ところが養殖の水槽とか、網の中にいるフグはね、時々フグ同士で喧嘩するんだって、ふーってこう、なんかこう喧嘩するんだって、喧嘩に負けた方が、ピュッってこう、行った時ガラスにトーンって当たるって。だからこの花の皮が無限とるって言われたんですよ。なるほど。だってガラスケースがガラスと思わんから当たるんでしょ。向こうも海だと思うから一生懸命ピューッと逃げたらタッとここに当たりますよね。この川が抜けとる。だけどね、本当の海にいる魚は泳いでも泳いでも海とは衝突しないんです。鳥は飛んでも飛んでも空には当たりません。それでよいかな。ということは、私たちは正面同士で仏様と出会うことができるとよ。海が、魚が海と出会って、あなたが阿弥陀様でしたか。妙光寺でお話はいつも聞いておったけど、あなたでしたか。やっとお会いできました。ハグしていいですか？とか、すいません、サインをお願いします、握手もって、こういう出会い方はないのよ。わかるね、これ。合併した、はい、そうでしょ。永遠なるもの、これは永遠です。無限です。無限です。限りがないんです。そして永遠なんです。こっちはたった何ヶ月かで死んでいく命なんです。この命と海とはね、ハグできないの。ハグってわかる？ね、握手ができないの。正面同士で会うことはできないの。ということはこうやって疑うこともできないの。手を握ることもできない、抱き合うこともできない、名刺交換もできないよ。いいですね。あの子先生から金がね、大噂をかかっておりましたが、あなたが阿弥陀様という方ですか。ああ、やっぱり意外を背負っていらっしゃるんですね。重たくないですか。顔色はやっぱり金色ですか。はあ、なるほど、やっぱり妙光寺の本堂で見た通りやったわ。ちょっとすいません、サインお願いします。私、妙光寺の門徒会長の長谷川というんですが、名刺交換をね、しないのよ。ええね、こういうことができたら信じるとか言えばないのよ。ないの。桁が違いすぎるの。向こうは桁がないの。桁がないの。始まりもなければ終わりもない。広がりも全部桁がないの。優しさも桁がない。そうでしょう。その桁外れなものにね、我々はぶつかるようには出会えん。つまり正面同士でこうやって、こうやって、こうやっては出会えんのですよ。だからさっき言ったように、そういう仏様に、我というイワシ分際が、イワシ、あの子現象はイワシです。イワシほどのものがね、海がわかるとか、海のことがちょっと理解できたとか、こんなことが通用するはずがないでしょ。 これ分かってくださったね。じゃあ次いきます。はい、だから魚と海は正面同士で会うことは永遠にありません。いいですね。じゃあ魚は海の中にいるけど濡れているでしょうか、濡れていないでしょうか。魚は海の中にいるけど濡れているでしょうか、濡れていないでしょうか。答えはどっちでもいいんだよ。どっちも本当よ。魚は海の中に、海の中しかおれんのよ、あれ。陸に上がったら死ぬよ。卵で生まれた時も海の中、生きていくのも海の中、食べ物もらうのも海の中、泳ぐのも海の中、死んでいくのも海の中ですよ。これわかるよね。この魚は濡れてますか、濡れてませんか。濡れていなければ死ぬ。でも濡れていることがわからない。いかがですか。どっちもだから本当なのよ。濡れていなければ死ぬしかないんです。でも濡れていないことがわからない。いかがですか。合って。まだわからん。あなたこれでうちのね本堂でやったのよ。だいたいうちがこうやったのよ。この人がね、嫌な顔したの。この坊さんは嫌だ、なんか謎のことばっかりだし、って顔したの。でずーっとやってたらね、まあやってた。魚が濡れているというのは、誰が言ったの？人間。海に入っていない丘の上から、海を眺めている人間が、海の外にいる人間が海を見て、ああ魚が海の中で泳いでるよ、今日は魚がいっぱいいるよ、海の中を群れで泳いでるよと、濡れてる魚が見えたのは人間。魚本人は濡れてないの。わからんよ。わかる。濡れてることがわからんの、魚は。いいですか。もっと私意地悪やから言ったったね。意地悪やからね。濡れてることはね、魚は分かってないよ。濡れてるのよ、魚は濡れてるのよ。濡れてるけど濡れてることは分からんのよ。だから変な顔したこの人は。いやもう今日の分散は近おさんよ。私まだもっと意地悪してやった。じゃあ濡れてるんだったら魚の家の庭には物干し竿があるかって言ったのよ。魚はタオルを持っとるとおち、濡れてるんなら服じゃろうがよって。
ないない、
ありがとう。たったそうなんですけど近づいてきたよ。ね、濡れてるんなら手ぬぐいぐらい持っとるやろか。ね、濡れたと分かったんなら拭いた。拭いたタオルはどうする。物干し竿で干すじゃろうがね。アジやヒラメの家に物干し竿があったかって言ったら、ないです。ね、だから濡れてるけど濡れてない。濡れなかったら死ぬ。濡れてるから生きてる。海の中で濡れてるから卵になって出てきて、その濡れてる海の中で卵が小さい稚魚になって泳ぎ始めて、プランクトンという餌をもらって、して泳いでるうちにこのワカメの陰にこう隠れたりして、ワカメの陰でこうやって遊んだりして、大きくなったらどんどん泳ぐようになったら、ちっちゃな魚をパクリ、ちっちゃな魚をパクリって食べて生きていって、 結局は海の中で海の中にあるものを恵まれながら生きてきて、そしていつかわからんけども、まあ、人間に食べられなかったとしてよ人間が魚や魚釣りしてね取らんかったとすれば、海の中で年を取ったら死ぬでしょうよ。でも自分がどこで死んだかは知らんのよ、魚は。海の中で濡れてることを分かってなかったから、どこの中で死んだかも分からんよ。ええー、ね、これが魚と海の関係。よろしいか、うん、分かった、ありがとう。なんかこうやっぱいいわ、ここは聞いてもらえて、私を変人扱いしないからね。で、魚と海は水中メガネでつながってますか？水中メガネしてる魚がいた？おらんじゃろ？魚と海はストローで息してる？結局ね、魚のね、この目のね、ここまで海がペッ1ミリ、0.1ミリ、0.001ミリも隙間がないの。これ隙間が取れるのよ、こうやって。隙間が取れたらね、無効調よ。阿弥陀様は無効じゃないよ。隙間が取れんねやから。魚と海にね、いいですか、たまには休憩させてやろうってね、泳いでる魚をね、皿の中で包んでるから、どうなる死にますよ。なあ、お前もいつも濡れてかわいそうやね。ちょっとだけ濡れるようにしてあげようかって、皿をパッラップしてくれ。サランラップ一枚のね、隙間がなくって、もう密着してる。で、生きてるのよ。じゃあ、これが無媒介ってことよ。無媒介。何をも途中に置かない。無媒介。これ、天子さんが言ったのよ、これ。海と魚の間には何も挟まれてないの。同じようにあなたと仏様の間は何も挟むものがないの。いいですか。一時住職さんにことってね、何万なく読んでいいよ、ね、住職さんから教えてもらったから、住職さんに言うてから何万なくしよう。中尾先生、今から何万なくって言っていいですか。電話で断ってから何万なく何万なくせんでいいよ。海に言わせたら、海に言わせたら、何の断りもいらん。私の体はお前のものじゃ。元からお前にあげてやる。使い放題使え。何万だくもそう。元からあなたのためにできてやる。元からお前はそこにおる。だったら朝昼晩使い放題に使え。ただじゃ。そうでしょ。魚がですね、海の中にいてね、あの電気料とか水道料払ったじゃないよね。魚がですよ、水道料とか払いますか。払わないよ、使い放題よそうでしょ、うん、そのようにね、何万だ何万だ何万だと、なおなぜ唱えるかと言ったら、ああ、私は阿弥陀様の命の中に生まれさせてもらい、阿弥陀様の中で生きさせてもらい、阿弥陀様の中で死なせてもらって、死んだらどうなると、海になる、仏様と一つになるだけ。どこに迷う隙間がどこにあると、ない 迷う隙間なんかね、どこにもないのよ。よかったでしょ、今日来て。そうでしょ、うん、無媒介状だよ。無媒介だし、こぼれられんの、我々は。いや、もう一つ言うとね、じゃあ、阿弥陀様とあなたとは、あなた、阿弥陀様と私、海と魚たち、たちというつながり方がしてないんです。わかるかな、これ。魚たちがですね、口をこう、10匹が10匹合わせてね、共同で吸おうねっていうのがある？
ない。
あのね、これがね、今の人間のね、おかしいところなんだよ。何でも共同持ち込むのよ。共同はできないことがあるんだよ。あのね、民主主義とかね、今現代のいろんなものがね、入ってきすぎてるの、仏教に。それはそれでいいの、この世のルールとして。この世を生きるルールとしていいの。でもね、全部にそこ持ち込んでしまったら分からなくなっちゃうんですよ。なんか、共同って。じゃあ、魚共同組合が、共同組合で、我々イワシ組合が一緒になって、はい。ね。ここにイワシがいるわけよ。イワシがここにいる。で、私たちは一人じゃ弱い立場だから、みんなと一緒になって、ここでパイプを作って、ここで海の栄養をもらおうね。これは共同のよ。共同なんてないよ。そんな暇ないんだから。これが仏法。これ永久に変わりません。共同なんてない。仏様と私がつながる姿には。共同なんてしてる暇がないんです。この心は。自分で分かるんやから。自分が悲しくなったり寂しくなったり元気になったり心配が起こったりみんなと共同にしてる暇なんかない時あるんですよ、まあ、共同で生きるのも、まあ、それは人間社会の問題、人間社会の問題と生き死にの問題を一個にはできないの。生き死には一個ずつだもん。これをお釈迦様が言ったんよ。人間はこの愛欲の世間に生まれきて、たった一人生まれて、たった一人死んでいく。たった一人この世に来て、たった一人去っていく。この時には誰も変わってくるものは、くれるものはおらんってことは、共同化できんってことよ。ね？だから何も立派な教えも、共同分配なんてできないの。共同分配、利益の共同分配。ちょうど今日もよか先生を聞いてもらって、門徒会のお金でご講師に来てもらって、交通費も門徒会で払ったんやから、今日のお話はみんなで共同で分けようねってのはできないの。それは幻想中の。そうじゃなくて、一人一人があなたの人生を受け皿として、あなたの精一杯の耳をアンテナにして、ああ私のことを言うてあるわ、何万だ何万だ言うて、もうそこではね、阿弥陀様全体とあなた全体が100対100で合ってるしかない。これっきゃない。婦人会長の吉野さん、門徒会長の長谷川さん、二人が代表してあの子先生の話を50と50ずつ聞きましたってことはないの。ないの。で、あなたが今日の話は難しかったね、なんかいろいろあったけど私にはここしかわからんかったわ、海と魚のとこだけはわかったわって言ったら、これがオール100なの。これでいいの。なんで全部覚える必要があるの。一個しか言ってないんだから。さっき言ったゴルフボールやって。あれこれ言うけど一つしか言わんよって。その分かり方がね、ゴルフボールで分かる人もおれば、魚の例えで分かる人もおれば、ね、そこでどっかで 当たってくれればそれでええわけ。わかるでしょ。そうするとね、魚というのはもう一つ言うたね、途中は挟まんのよって。今度は共同で分けられるのよって。そして海はいいですか、ちょっと準備足がもうちょっと言ってます。海は自分を吉野さんにはたった吉野さん一人のために全部は与えないっていうか言わんのです。吉野さんに海は全部を与えているの、安子さんにも全部を与えているの。これどうやったら分かるかちょっとね、例えば、また例えようんだ。太陽は今日が照ってます。この地上に70億人人間がいるの。アフリカからアメリカから全部で70億人人間がいるの。太陽は一人の人に70億分の1を光を当ててるでしょうか。お前一人に全部はやらん。だって共同やる。平等にやるには吉野さんに太陽が全部与えたら不平等じゃん。な、不平等じゃん。吉野さん一人のために太陽を全部使うのはね、不平等じゃん。だから吉野さんには、地球には70億人人間がいるんだから、70億分の1あげれば平等じゃん。じゃどうなる？こうおるあなたは。この太陽の光が100分の1しか当たらなくなっても地球は氷です。わかる？これこの理屈は。太陽が、吉野さんは地球にいる人間の中の70億人のたった一人なんだから、この人に全部与えると平等じゃないって言って、70億分の1、これがあなたの分だから、あなたの分があげたから平等でしょって。これが人間の考え方なんだよ。これが人間の区切りなんだよ。ところが、ね、70億分の1どころじゃなくて、太陽が100分の1しか照らなくなっても、ここはみんな死ぬんだよ。草の木も死ぬよ。草も木も、海は凍る、山は全部凍る、生き物は全部凍る。一人も生きれんよ。だから太陽は吉野さんにも全部をあげる、長谷川さんにも全部をあげる、安子さんにも全部をあげる。これが平等や、太陽の平等。だから全部とあなたとが出会うのがいい。あなたの全部、生まれてきて年を取って病気をして死んでいく、喜びもあれば悲しみもある、あなたの全部全部と、全部全部の仏様とがピタッてあるのが何万だろうってこと。合点ですか？え？もうちょっとじゃ、もうちょっと言ってほしいな。空気、この空気がですよ、平等と言い出すわけよ。平等と空気を吉野さんに全部やるわけいかんって。なあ、だってたった吉野さん一人のために全部を使ったら平等じゃない。70億人いるんだから、70億分の1に薄めてやろうって。どうなる？空気が薄まるの。あなたのもらい分は70億分の1ちょっともうないちょっとでしょ。だから空気だって、あ、もう全部よ。この山だって、山も海も光も空気も 全部惜しみなく一人ずつ一人ずつに全部を与えているので、あなたはあなたで、安子さんは、今日は青空が綺麗だわ、やっぱり冬が近づいてきたな、夜は冷えたなと言って全部をもらっている。だからここで言いたかったことの最後はこれです。魚と海はたった一匹の魚だけど全部の海の功徳をもらってるのよ。私はたった一人の命だけどお日様の全部の光とぬくもりをもらってる。空気も全部もらわなかったら息ができない。だからこれが宗教、宗教でいう時の出会いというのはこの出会いなの。全部と全部でしか合わない。そこは人間の先ほど一番最初だ。邪険とか狂慢という何かだ。人間が人間の社会のことをそこに持ち込むわけですよ。平等だから100だったら100にはならないかんかなとか、共同組合だから共同でとか、そういうのは違う。それは当てはまらない。じゃあ終わります。皆さん、魚は濡れているか濡れていないか、どっちも正解。分かったね。濡れているのも本当、濡れなきゃ生きれない。でも濡れてることが分からずに生きてるのも本当。と同じように、私たちは永遠なる仏様の命の中で、まだここのお寺に来ない方々だって、お寺なんか行くもんか、宗教なんかいらんぞと言ってる人だって、どんな命も阿弥陀様の命の中で生まれてきて、阿弥陀様の命の中で生きて、そして死んでいくところも阿弥陀様の命の中じゃ。そしたらな、お浄土がどこにあるかわからんって言うか、まだ。ね、言わんでええでしょうが。うん、だから、お念仏になったのよ、お念仏に。何万だ、何万だ、何万だ、仏いうことは、もうその中じゃ。もうお慈悲の中じゃ、ちゅうことよ。じゃあ、あとは午後にしましょう。